強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の上野光雄先生にお越しいただいております。上野先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も上野先生のご著書からちょっとお伺いしたいところがあるんですけれども、金融機関との付き合い方について上野先生書いておられまして、三流の社長は必要な時にのみ融資を依頼し、二流は支店長と懇意になることを心がけ、一流の社長は参考以上と取引をして横から目線で情報を交換するって書いてあって、私もまさしくこの通りだと思うんですけど、私が昔銀行で働いてたからちょっと感じるところがあるんですけど、銀行は土砂降りの時に傘を取り上げるとよく揶揄されるんですけど、その逆もあって、会社もですね、業況がいい時は銀行の人が来ても全然会ってくれなくて、肩に来てからなんかお金を貸してくださいみたいなことを言ってくるんで、銀行も存在な態度をする時もあると思うんですけど、融資を受けてる会社も同じじゃないかなと思って。
そうですね。
それで三流は必要な時にのみ融資を依頼しって書いてあるんですけど、でも私も銀行で働いた時に、やはり業績のいい会社の社長っておごることなく普段から銀行に来てるんですよね。でどうして来てるのかっていうと、なんかもう昔自分の会社がピンチになっちゃった時があって、それを切り抜けてきたんで、会社が業績が良くてもそれはずっと続くわけじゃないんだっていうことが分かってるから、業績良くても定期的に銀行訪問してるんだっていうのは分かったんで、上野先生こういうふうに必要な時にのみ融資を依頼するっていうのが避けた方がいいなっていうのは本当にまさしくそう思うんですけど、もう一つ上野先生の本でなるほどと思ったのは、銀行にとって勉強になるノウハウを提供するって書いてあるんですけども、一流の社長は銀行に情報を提供しておくっていうのは、やはり銀行の人から評価されるってことになりますよね。
そうですね。私がこの銀行員にとって勉強になるノウハウを提供するって書いたのは、自分自身がこう金融機関で融資の営業をしてた時期もありましてですね、融資の営業っていうのは、融資いかがですかみたいなことになるんですけれど、ただその中でこの、立派な社長さんはそのご自身の業界の情報だとか、うちの業界はこういう仕組みになってるんだよとかですね、我々がその若い時に銀行員として行って知らない世界の話をいっぱいしてくださるんですね。でそれがすごくスキルアップにつながったんですよね。別に融資借りてくんなくても、その社長と会えばそういうすごく勉強になるとかですね、ノウハウを得られるとかって、それだけでこう楽しくなるっていう社長さんもいらっしゃったんで、そういう面で逆の意味でですね、社長さんの方もですね、銀行員って何でも知ってそうな顔してますけど、そんなこと全然ないので、業界のこととかビジネスのこととかですね、ぜひこうお話をされるといい付き合いができるかと思うんですよね。
でそういう情報提供をしてくれる経営者って当然銀行職員にとってありがたいんですけど、ただそれだけじゃなくて、情報を知ってるっていう社長はおそらく人望があるんだろうなっていうことが銀行職員にも伝わるんで、ね、人望がなかったら情報来ないですもんね。
そうですね。やっぱり一担当者とそういう話をしたら、やっぱり担当者も上司に話したりして、あの社長いいですよって、なんかね、そういう銀行がこうやるなんか講演会とかセミナーとかやりますから、そういうところにあの社長さんを呼びましょうよとか、そういういい影響はすごくあるんですよね。
そしたらその経営者の方にとっても、例えば銀行からお客さんをね紹介してもらえるとか、いろいろビジネスチャンスが広まっていくので、銀行は 100% 融資先の味方じゃないかもしれないですけど、そうは言っても仲良くすることはいいことだなと思ってますね。でもう一つは、必要な時にのみ融資を依頼する社長は一流って書いてあるんですけども、これなんか上野先生心当たりあるんですか？
必要な時にのみ融資を依頼するのが、
三流、
三流ですね、はい、やっぱり銀行っていうところはお金を貸してくれる先だっていう認識がやっぱり社長さんに強いわけですよね。だからどうしても融資を受ける時にだけこうなんか銀行にお願いするとか、あるいは銀行さんの担当者が来た時に融資の話をするとか、そういうような感じの方が多いんですけれども、そうじゃなくて、できるだけ日頃からこう接点を持っておくっていうのが大事かなと思うんですよね。 で今やっぱり銀行を金融機関を取り巻くいろんな環境変化があってなかなか儲かんないとかいろいろ統合とかあったりするんで銀行さんってすごいいろんなサービスを提供されてるんですよね。結構は無料でいろんな情報提供とかマッチングだとかですねセミナーとかやってるのでそういうのをこうできるだけ出ていくとですねいい情報も入るし他の経営者さんもいっぱい来る場面もありますのですごくいいと思うんですよね。まあそういう面でも融資だけじゃなくてですね日頃からのお付き合いっていうのはやっとくといざっていう時にはきちんと支援していただけるっていうのも言えるかなと思うんですよね。
でこれも分かってるっていう経営者の人いると思うんですけどやはり銀行に足が遠のいちゃう理由として一つは銀行からどうして業績が悪いんだとかって質問されちゃうのが嫌だからっていう面があると思うんですよね。結構経営者の人って自分の会社の財務諸表について突っ込まれたくないっていう気持ちを持ってる人がいると私が銀行で働いてた時は感じてるんですけど、うん、やっぱり結構質問されたくないんですよね。
そうですね数字の中身を言われるとなんか嫌かもしれないし答えられないですよね意外とね。社長さんに貸付金が500万出てますけどこれって何ですかとかね分かんないですよね多分社長も。
突っ込まれたくない理由もいくつかあると思うんですけどただやはり銀行の人が突っ込まれたくないっていうのは分かるんだけど逆に答えてないと融資受けられなくなっちゃうんですよね。
そうですね
それは銀行の人も融資相手が 100% 業績と思っているわけじゃないんでそうは言っても銀行は優良会社に対してだけじゃなくてやはりちょっと融資を受けてる会社も波があるから例えば悪い時もあるしいい時もあるから悪い時は悪い時できちんと内容を言えば銀行は支援してくれるかもしれないんでただ単にね逃げ回ってるだけだと融資は
そうですね中小企業の大半は完璧な企業はまずなくて何らかの問題とか課題を抱えてるますよね。で金融機関に対してはどうしてもあんまりネガティブな材料は出したくないみたいな社長さんも多いんですけどもそういうのも多少含みながらある程度情報をこうオープンにする方がですね結果的に長いいい付き合いができますね。見てたらなんかちょっと今期ここが売上がこの部分が落ちてしまうとかそういうのを隠さない方がいいのかなと思うんですよね。
だからそこは私も自分が逆の立場だったら嫌だなっていうのは分かるんですけどただ銀行は聞きたいっていうのは何のために聞くかっていうと協力的になろうっていう前提で聞いてるんでだって聞いた結果融資するつもりなかったら聞くわけがないんですもんね。だからそこはちょっと嫌って感じるかもしれないんですけどそもそもその説明する能力って言っちゃ失礼ですけど会計のことが分かんないんで説明できないっていうのはちょっとそれはまた別の意味で問題なんですけど銀行の人と接してるとどこを銀行は自分の会社を見てるんだろうっていうのは分かるのでそしたらやはり融資を受けたい時にどう改善しなきゃならないっていうポイントが分かると思うんで嫌な面もあるかもしれないですけど定期的に訪問しておくことは本当にお金を借りたい時に借りられなくなっちゃうよりはいいですよね。
そうですねこの前ある銀行員さんに話を聞いたところ定期的に来てもらった方が安心するって言いますかねそういう話をしてましたですよね。頻度はどれぐらいかって言った時に毎月じゃなくてもいいんだけど四半期に一遍とかっていうところで来てくれる社長さんはやっぱりこう信頼度があるっていう話をされてましたですよね。それこそ事業計画書を作ってるんであれば今期の事業計画書はこれですとかですね そこまでできると非常にいいですよね。
ですので銀行は定期的に訪れると、
はいはい、
困った時だけじゃなくて普段から訪問しておくと本当に困った時に融資を受けやすくなるというお話でした。
行くというよりも、まあ、来てもらってもいいと思うし、
そうですね、
場合によっては銀行員と飲み行ってもいいのかなと思ったりするんですよね。歌結構本音ベースで話がいろいろ出てきますんでですね、私結構銀行員と飲み行ってます実は。はい、
分かりました。ということで今回は時間になりましたのでまたこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。上田先生今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。